おはようございます。9月14日の礼拝です。最初にお祈りをさせていただきます。全能の父なる御神様、今日もこうしてあなたの御前に、それぞれの場所で、それぞれの在り方で御言葉に聞こうとしております。どうぞ私たちに聖霊を一人一人に注いでくださって、あなたのことを見上げる、そのようなものへと変えてくださいますようにお願いいたします。また一週間の我々の歩み、関わっているいろんな事柄、家族や仕事やいろんな状況、一つ一つを守り導いてください。あなたが私たち一人一人を置かれている場、その場所で主よ、また元気に過ごせますように、その一週間でありますように導いてください。特に体に痛みを覚えておられる方を癒してください。心の弱さや体の弱さを覚えておられるお一人お一人を支え守ってくださいますように。今の時を感謝しつつ、このお祈りイエス皆を通してお捧げいたします。アーメン。一週間ぐらい前から喉がですね、ちょっと痛みめましてですね、少し声がハスキーな声になっているかと思います。幼稚園の先生方からはそれぐらいが先生いい声だというふうにですね、言われておりますけども、共に御言葉に聞いてまいりましょう。ルカによる福音書を書いたルカさんというのは、6章でイエス様がガリラヤで群衆を前に語られた説教をまとめた後に、7章からはイエス様がそのガリラヤでなされた代表的な癒しの技、奇跡を2つ、記しています。一つが今日の百人隊長のしもべを癒すという出来事です。そしてもう一つが、次回学びますが、読みますが、やもめの息子を生き返らせるんですね。この二つがどうしてルカさんはこれとっても大事だと思ってここに選んでいるわけなんですけれども、二つが選ばれた理由というのは、もちろんやもめの息子のが生き返るっていうのは、これ本当に生き返るわけですから、非常に不思議な技で、これが奇跡物語として選ばれているというのはとってもよくわかるんですけども、今日の箇所の百人隊長のしもべを癒すという出来事が、どうしてそのやもめの息子を生き返らせるよりも前に置かれているのかという、それぐらい逆に言うと重要だと、ルカによる福音書は考えている。どこにそれがあるのかと、理由ですね。それは、やはり今日の聖書の箇所で言うならば、9節、ルカによる福音書の7章の9節にあるのではないかと思います。読んでみますね。イエスはこれを聞いて感心し、従っていた群衆の方を振り向いて言われた。言っておくが、イスラエルの中でさえ、私はこれほどの信仰を見たことがない。イスラエルの中でさえ私はこれほどの信仰を見たことがない。素晴らしい信仰だと褒められておられるわけですね。このこれほどの信仰というのは、ギリシャ語で言うとトサウテーンピスティンという言葉です。ピスティンというのはピスティス、信仰なんですね。トサウテーンというのはトーソスという言葉とウートス、ウートスってのはこのようなですね。トーソスっていうのは、もともとは大きいとか、多い。これほどの、大きな信仰、すごい信仰は見たことがないっていうのが本当の原文だと。そういう意味になりますよね。この見たことがないというのも、見るっていうのはユーリスコです。 有理思考っていうのは、単に見るじゃなくて、むしろこう、見つけ出すとか、わかる、悟る。あるいは出会う、偶然出会うというふうにも訳されている言葉なんですね。つまり、この百人隊長さんの言葉を聞いてですね、感心して、いやー、これはまさに、出会うっていう感じですね。いやー、すごいね、と。感心するっていう言葉、これも原文で言うと、オーホーイエスエサウマセンという言葉ですね。エサウマセンアウトアウトオンというのは彼に、エサウマセンというのは、サウマゾーという言葉の動詞の過去形なんですね。サウマゾーというのは、感心するってこれ訳されていますけども、もともとはも驚く、不思議だ。このサウマイ、サウマ像の、ここからサウマイっていう言葉はですね、見取れるとも訳される。だから、不思議だなっていうのはこう、なんかわけわかんないっていうことじゃなくて、すごいねっていう驚きなんですね。すごいね。見取れちゃうんです。まあだから感心したと訳されているわけなんですが、イエス様が見取れるぐらいですね、彼に見とれるぐらい出会う。こんなすごい、すごい大きな、信仰にね、出会っちゃったっていう、そういうような驚きをイエス様が持ったというのが今日の箇所なんですよね。で、だから、逆に言うならばですね、この、出来事をここに記しているルカさんの思いというのを少し想像するならば、いわば彼は福音書、イエス様のご生涯を書いているわけですから、それを読んでいる、つまりこの福音書を読んだ人たちに、こんなね、素敵な信仰、大きな信仰というもの、イエス様が驚かれるぐらい、いや、いい信仰に出会った、大きな信仰に出会ったんだって感心されるぐらい、の、このことから学んでほしいと申しますか。百人隊長のどこがね、そんなに素晴らしい信仰だ、大きな信仰だというふうにイエス様が感心されたのか。その信仰の、百人隊長の信仰のあり方を考えてほしい、見習ってほしいという思いで、ここの一番最初の七章に置かれていたんじゃないかと。じゃあ問題は、じゃあどこがね、何がそんなに素晴らしいとイエス様は評価なさったのかということであります。で、もう一度、7章の最初から2節から、読んでみたいと思います。2節。ところである百人隊長に重んじられている部下が、これはしもべと訳してもいいんだということを前回申しましたね。ドゥーロスという言葉ですね。だから、兵士というよりは、まあ、家の、カレーですね。しもべ、奴隷なんですけど、いろいろ世話を焼いてきた。病気で死にかかっていたと。イエスのことを聞いた百人隊長は、ユダヤ人の長老たちを使いにやって、部下を助けに来てくださるように頼んだ。しもべを助けてください。長老たちはイエスのもとに来て、熱心に願った。この百人隊長は、異邦人でありまして、ユダヤ人ではなかったので、イエス様はユダヤ人ですから、ユダヤ人の長老たちに頼んだわけですね。熱心に願った。あの方は、これは百人隊長のことです。百人隊長のこと。そうしていただくにふさわしい人です。私たちユダヤ人を愛して、自ら街道を建ててくれたのですと。そこでイエスは一緒に出かけられたと。作詞も学びましたように、ここでイエス様は最後のところで出かけられたっていうことはもう、直してあげようって。もうイエス様はそう思っておられて出かけられたんですね。後の、さっきの、最初に申しましたように、とっても大きな信仰だと、素晴らしい信仰だと感心されたから癒されたのではないんです。もうその感心するような信仰であるということがわかる前に、すでにイエス様は じゃあ直してあげようっていうふうに行かれるとされた、言っておられるわけですよね。これはその理由というのは、やっぱり彼は自分のためじゃないんですね。かけがえのない、もうこれは、かけがえのないと訳して言う、イコノスという言葉、貴重なとか、ここでは重んじられていると訳されている、まあ、兵士というよりは、まあ、小さい頃から自分のことを面倒見てくれた、本当にかけがえのない、そういう存在であったんだ、じゃないか。家庭でね、家の中で。そしてそのかけがえのない、そのしもべのために、奴隷のためにね、そんなに熱心に、一生懸命癒してあげよう、癒したいって思っておられる、その気持ちをイエス様は汲まれたんじゃないか。そして、特に多分、かけがえのないイコノスですから、熱心にね、お願いをしている、その姿、ということにも感動されたんでしょうし、ユダヤ人の、その長老たちがこれほどまでにね、頼んでくる、それだからこそね、分かったっていうふうに向かわれたであります。だからもうこの時点でイエス様というのは異邦人であったとしても、ユダヤ人だけじゃなくて、ユダヤ人を超えて異邦人、民族は関係なく関わってある、いる人のために癒しを与えられる。そういう方だということがよくわかりますね。民族を超えていく方なんだってです。で、せっかくそうやって、ただイエス様が百人隊長の家に向かっていったのにですね、六節、そこでイエスは一緒に出かけられた。ところが、その家からほど遠からぬところまで来たとき、もうすぐにね、間もなく家だっていうところに、百人隊長は友達を使いにやって言われた。主よ、ご足労には及びません。私はあなたを自分の屋根の下にお迎えできるようなものではありません。面白いですよね。すぐ近くに来たら、百人隊長の方から断っているわけです。これ入らなくていいっていうふうに断って。いるわけです。これおそらく どういう状況があったのかと考えられますと、その長老たちと一緒に取り継いだ長老たちと一緒にイエス様がこう客人隊長の家は知りませんから、知ってるのは長老、ユダヤのこの長老たちでしょうから、先導してね、そして家の方に近づいてきたんだと思います。その長老の一人か、あるいはその従者か、よくわかりませんが、先にね、もうすぐ近くなんですから、先に行って喜ばしてあげようと。あるいは、イエス様が来られるっていうことを知らせに行かないとね、ちゃんと準備して、お待ちをするようにしないといけないからって言うんで、先に、近づいた時に先に行ったんだ、誰かがね、行ったんで、知らせに行ったんだと思うんですよ。で、イエス様が来られますよ、と。しもべを癒しに来て、喜べってね、よかったねっていうふうに、先立って知らせに行った人がいたんだと考えられます。で、それを聞いて、百人隊長は、いやいやいやって家の中にいた、今度は、友達を、それこそお見舞いに来てたのかもしれないんですけど、その友達をイエス様のところにね、使いにやって、ご足労に及びませんと。このご足労に及ばないっていう言葉も、ギリシャ語で申しますと、最初のところ、主よ。これはキュリエですね。主よ。キュリエ。ご足労には及びませんというのは、二つ、二文字で、めーすくろうという言葉ですね。すくろうですね。めーっていうのは何々、ではありません。何々しないでってください。みたいな言葉で、スクローっていうのは、スクローっていう動詞の現在形の受け身の命令形ですね。そのね、スクローという言葉は、面倒をかけるとか、煩わせる、悩ませるっていうような言葉です。で、悩むとか、面倒をかける、煩うという言葉なんですね。それの受け身形だから、煩わせると。で、命令形ですから、煩わせなくていいです、みたいな。だから、命にかかってるから、否定形ですから、煩わせないで ください。ご足労かけにも及びません。で、このスクローっていうのは面白いんでね、もともと何かっていうと、スクロンという言葉から来ています。スクロンって何かっていうとですね、動物の、羊や牛のですね、皮のことなんです。そしてそれを、スクローっていうのは、動詞形は何かって、皮を剥ぐっていう言葉です。スクローっていうのは皮を剥ぐ。羊や、牛のこの皮を剥ぐっていうのはとっても面倒な仕事だったんですね。毛を刈るっていうのはザーッと割とザーッて刈っていくことができる、羊なんかの毛を刈る。ところが皮を剥ぐって、特に牛の皮なんて大変なんですね。そしてこれを舐めして、羊なんか、特に羊は、その皮を使って、羊皮紙って、舐めして紙、当時の紙ですね。羊皮紙を作るんですが、これはなかなか取るのが大変だったと。だから面倒なので、スクローっていうのは、皮を剥ぐと同時に、もう一つの言葉として、もう厄介なことをするっていうことなんです。だからここでは迷惑になりませんようにと転じてね。そういう言葉なんです。どうでしょうか。この屋根の下にお迎えできるようなものではありませんと言っているところは、当時のユダヤ人は、違法人、百人隊長はユダヤ人ではありませんから、ユダヤ人と付き合わないのが普通だったんです。特に一緒に食事をしませんでした。食事を一緒にしちゃうと、食物規定といって食べちゃいけないっていうのをすごくユダヤ人守っていましたから、食べてはいけないものを食べない。だけど違法人、ユダヤ人以外のところに、の家にお呼ばれに行って食事しちゃうとそういうものも出てきちゃって知らぬ間に食べちゃう。食材としてね。それは汚れちゃうことになるので、できるだけそういう食事を一緒にしない、食事を一緒にしないためには付き合わないと。そういうことになった。まさにこの屋根の下に、お迎えできるようなものではございませんと。イエス様をね、一緒にこう入れる、煩わせたくないんだ、まあ、そういう面倒をかけたくない、そういうところなんですね。どうでしょうか。これすごいなと思うのは、一つの意味としてはね、お迎えできるような存在ではありません。価値は、これ元々の言葉では価値がないっていう言葉なんですけど、そういう謙遜さ、なんて言ったらいいのかな、そういうこう、自分なんかそんな大した人間じゃないんだっていう謙遜さもこれ素晴らしいんですけれども、ただ、これ謙遜して、なんか、卑下して言っているというよりはですね、イエス様のことを、やっぱり主よって言ってるわけですから、特別な存在、もう神様にふさわしいような存在として、イエス様のことをもう信じてる、崇めてるわけですから、そういう方を怪我したくないっていう思いですよね。自分がなんかこう、卑下して、こんなね、大した人間のところにお招きできないんですっていう、そういう意味、まあもちろんそれもあるんですけど、もっと大きな意味は、イエス様のことを尊敬しているわけです。イエス様のこと特別な存在だと。その方を自分のこの、特にユダヤ人ですから、家のなんかにお招きすることはできないって、イエス様のことを、そのこと、自分の家に入れることによって怪我したくはない。そういう思いがここには、強い。そっちの方が強いと考えた方がいいと思います。で、私は思うのは、普通ならですね、もう来てくれたら、もう、ありがたい、もう、待ってましたとかですね、あ、こっちです、こっちですってね、もう早く来てくださいって。そういうふうに、思うのが普通ですよ。ヨハネによる福音書の11章に、ラザロが、あれまさにラザロが病気になってね、そして、その姉妹、マリアとマルタ、マルタとマリアが、イエス様を呼ぶんですよね。ラザロが病気です。で、早くイエス様を呼んできてって言って、そして、待ってたのに、ラザロはとうとう病気で死んでしまうんですよ。 間に合わなかったんです。で、後から、亡くなった後からイエス様が来てですね、マルタは、お姉さんのマルタは皮肉を言うわけですよね。主よ、あなたがここにいてくださったなら、私の弟は死なずに済んだのにっていうね、あなたがもっと早く来てくれたらね、もうずっとここに来てくれたらもう死ななかったのにって言って文句を言っているところがありますよね。まさに早く来て来ないから、あなたが早く来ないから弟は死んじゃったんだっていうふうに。まあそれは私たちのありのままだと思いますね。普通はそうだと思うんです。早く助けてくださいよって。もうこんなに苦しんでるんですよって。ね、だからもう早く来てください。早く何を置いても来てください。何も置いても来ないんだったらね、ダメだと、私たちを愛していないのかみたいなね。そういうふうに、どうしても私たちは考えて、しまうんですけれども、この百人隊長ってのは、来なくていいですって言っちゃうわけですよね。もうあなたのこの、もう怪我したくありませんって言うんですよ。で、逆に、こうしてくださいっていうのが七節です。ですから、私の方からお伺いするのさえふさわしくないと思いましたって。私が近づくのさえね、お願いするのさえもう控えましたって。まさにこれはイエス様っていうことを特別な存在だと思ってるっていうことですよね。で、一言おっしゃってください。そして私の締め声を癒してください。一言おっしゃってください。これもギリシャ語で申しますと、あら、むしろ、えいて言ってくださいってことですね。ロゴって言葉をっていう、ロゴスのことです。ロゴ。だから一言、言葉を私に命じてください。言ってください。そういう意味の言葉なんです。で、なぜかっていうと、その言葉で癒されるんだってことですね。その後、八節。私も、権威のもとに、置かれているものですが、私の下には兵隊がおり、人に行けと言えば行きますし、他の一人に来いと言えば来ます。また部下にこれをしろと言えばその通りにします。だから、一言言ってくださいと。治れ。あるいは悪霊を退散しろ。あるいは精霊がそこで癒せ。っていうふうにね。そういうふうに、言ってくだされば、それでも、病は治りますと。もう言葉だけ命じてください。それで大丈夫ですからって。この言葉だけで癒されると。実際に行かなくても、言葉だけで癒すことができるんだということが、後でイエス様がそれを聞いて、旧説イエスはこれを聞いて、この言葉を聞いて感心し、従っていた群衆の方を振り向いて言われたんだと。言っておくがイスラエルの人たちで、さえ私はこれほどの信仰を見たことがないと申しましたように、これほどの大きな信仰はないっていうことですよね。素晴らしい。これはやっぱりこの言葉で癒されると、そう信じているということが大きな信仰だねっておっしゃったんですよ。直に直接に行かなくても言葉だけで癒されるんだ。一言おっしゃってください。そしたら私のしもべは癒されるんだってことですよね。で、この言葉っていうのは、ある解説者によりますとですね、この一言おっしゃってください。そうすれば、しもべは癒されると信じているこの信仰というのは、実は百人隊長が旧約聖書、これ異邦人だったんですけれども、ユダヤ教の聖典である旧約聖書をよく読んでいたという、証拠になっているんだというふうに言っています。どういうことかというと、旧約聖書に精通していた。よく読んでいた証拠だって言うんです。なぜかっていうと、天地創造なんですね。創世記です。神様がこの世界を作られた、創造された時に最初に光あれっていうふうに言葉を発せられたら光ができたんです。 天の下の水は一つところに集まれっておっしゃったら、海が集まったんだ。乾いた地が現れ出よって言ったら、そこに陸ができた。つまり言葉によって、言葉が力を持ってそこに実際に想像するんだ。命や物が出来上がっていくんだって。これなんだって言うんですよ。言葉が発するとその通りになるってことですよね。言葉を発するとその通りになるという、その神様の力をイエス様も持っているんだと。その神の力をイエス様も持っておられる。イエス様もその言葉を発すればその通りになる。起こるんだって。そのことを百人隊長は信じていると。それがすごいんだって評価してらっしゃるんです。大きな信仰なんだって言うんです。おそらく、この百人隊長は、の態度、この時のこのことがあった。そしてこの態度が、ルカによる福音書はこういうふうに報告をした。そしてその後で書かれたであろう、あの、ヨハネによる福音書の冒頭の言葉ですね。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。万物は言葉によってなったんだ。なったもので言葉にならずなったものは何一つなかった。そしてこの言葉に命があった。そしてこの言葉に命があって、この世に来たんだと。世を光る、ね。この言葉が世に来たって。それはイエス様なんだっていうのが、関係してるし、むしろ、冒頭の言葉、ヨハネ福音書が、こう、イエス様のことを言葉で、その神の言葉が、この世界に来たんだっていうふうに言っている、あのことは、むしろ今日のこの箇所と繋がっているんじゃないか。この出来事があって、ヨハネ福音書は、あ、そうか、イエス様は、言葉、神様と同じなんだな。言葉を、語られたら、そうなるんだっていう信仰なんだ。繋がっているんだ。だから、すごい。考えてみれば、私たちの信仰もこれじゃないかなと言えますね。だって、本当ならイエス様がなんかしてほしいとかね、お願い事をします。こうしてください、癒してください、守ってください、助けてくださいっていう時に、イエス様がここに来てほしいわけで、本当はそうでしょ？なんとかしてほしい。悩みがあります。どうぞ一緒に私のこの、ここに来て、私のそばに来て話を聞いて癒してくださいと。そうしてくれるのが一番じゃないですか。天からイエス様が降りてきてくださって、ここでなんだなんだって言ってですね、聞いてくださって、そうか、じゃあ俺が直してあげるよ。私がじゃあ、お前に代わって、じゃあ、こうやってやれ、お前こうやれ、こうやれって、俺がこうやってあげるから、とかなんとか言ってですね、ちゃんと我々の問題を解決してくださる。それが最高でしょ？それが一番なんです。わかったとおっしゃって、お祈りをして、わかったとおっしゃって、天から降りてきてくださって、自分の問題や悩みを直に解決してくださる。手ずから解決してくださると。そしたらなんと嬉しいか。そう思います。ね。それが一番なんですよ。で、そして最初に、やっぱり百人隊長もそのことを求めたんです。来て、しもべをやっぱり癒してほしいと。なんとかしてください。で、二人のその、長老たちを、ユダヤ人の長老たちを送っているわけですよね。それは来てください。だけど、急に、ずっと来た時に、イエス様が来られた時に、いやいやいや、もうね、わかりました。もうあなたが来なくて、もう煩いはしません。ご足労には及ばなせん。御言葉をください。全然大丈夫です。もう言葉だけで癒されますって。なんで、来てくださった、実際に来てくれたのに、それを追い返している、あるいは追い返すことができた。で、 もっと言うと、言葉だけで信じる信仰ですよね。言葉を信じる。で、言葉だけで、癒しが起こる。もうそれが物がなるっていう信仰へとね、こう高められたのかっていうのは、そう、その、そう、まあそういうふうに変わったのはなぜかと言ってもいいかもしれないんですけど、その理由はなぜかっていうと、考えてみるならば、もうイエス様が自分の願いを聞いて自分の方に来てくださっているっていうことの知らせを受けた時に、あ、もうそのことを聞いた瞬間、これは絶対治るっていう信仰ですよね。もうイエス様がそう思ってくださったんだ。あ、治してくださろうとしてくださ、こんな異邦人のために、こんな私のためにイエス様が来てくださろうとしてくださった。もうそれで十分だって言うんですよ。それで絶対治る。だから、実際に手を置いてくださったり、実際になんかこう、お祈りをしてくださって、そばに来て、しもめのにこう、ね、いろいろしなくても、もう大丈夫だ。自信があるから、イエス様は、もう自信があるからね、治そうと。来てくださっているわけでしょ。治そうと。だからもう、これ絶対治るんだと。いやもう、だからもう、御言葉だけで十分ですって言って。しもべは大丈夫だ。それで大丈夫だ。OK っていうことなんですよね。そう信じることができたんですよ。イエス様には治せる。だから自信を持ってらっしゃるから来てくださったんだって。どうでしょうか。そういうパワーがあったんだなって言うんですよ。そうじゃないかなと思います。もうだからもう手を置いて治してくれなくてもいいんだ。御言葉だけで。絶対直していただけるんだって言うんですよ。で、そう信じきっているその御言葉、もう絶対治ると。もう治る。もう絶対治る。癒される。と、言葉だけでね、そういうふうに信じている姿に、イエス様は、これほどの信仰はイスラエルの中でさえ見たことがないと褒められたんですよ。どうでしょうか。もう私はですね、この百人隊長の信仰を目の当たりにするときにですね、自分の信仰の弱さって言いますか、ちっぽけさはね、もう感じざるを得ないですね。もうイエス様のね、いろんなところで福音書、あるいは使徒言行録や手紙の中でもですね、信じなさいっていうことをおっしゃっておられるんですよ。例えば、ルカによる福音書8章の50節。恐れることはない。ただ信じなさい。そうすれば、娘は救われる。マルコによる福音書9章23節。できないというのか。信じる者には何でもできる。マタイ7章の7節。求めなさい。そうすれば与えられ。探しなさい。そうすれば見つかる。門を叩け。そうすれば開かれる。ヨハネ6章の16節。一人子を信じる者は一人も滅びない。使徒言行録16章31節。主イエスを信じなさい。そうすればあなたも、あなたの家族も救われます。ローマの信徒への手紙。10章の11節。死を信じる者は誰も失望することはない。本当に力強い言葉が語られていますよね。その言葉を本当に信じきっているかっていうことですよ。その言葉を信じて、じゃあその通りになるって、大丈夫だって、もう言葉だけで奇跡が起こると。もう大丈夫だって、そういうふうに本当に信じ、御言葉を信じるっていうのはそういうことでしょ。御言葉を信じて生きるっていうのはもうその言葉が本当にそうなるんだ。イエス様が言葉を発せられたその言葉は本当にそうなると。そう信じきって生きると。でもそれができてるだろうかっていうことを私自身本当にこの百人隊長のところから言葉からできないなと反省されています。まあ、適当にね、咀嚼して、あるいは適当に薄めて、あそんなこと言われてもね、とかでですね、半信半疑で生きてるところ、ちっぽけな信仰だなと。 イエス様は大きな信仰だって、言葉を信じ、そのままそれがなるって信じれる信仰ってのは大きい、すごいっておっしゃる。それに対してもなかなか信じきれない私たちの信仰がちっぽけだなと。まあ、ちっぽけでもまだ信仰があると言うなら良いのかもしれませんけれどもね。御言葉を信じて生きるっていうのは御言葉に従って、それが本当だと、本当にそうなると、その上で信じきって生きるということではないでしょうか。そのことを今日の箇所から考えられる。一言おっしゃってください。そうしたら私のしもべは癒されるっていう信仰なんですね。で、実際、その結果、十節です。使いに行った者、人たちが、家に帰ってみると、その部下は元気になっていた。まさに、その言葉通りになったんだ。どうでしょうか。もう一度言いますが、よくこの百人隊長は謙遜だったんだ。ね、謙遜だったから、イエス様は癒されたんだ。そんなことはないんです。この言葉を発する前に、その、私の家にあなたを入れる、そんな大したことないですって言う前に、イエス様はもう癒そうとされて家に向かっていたということ、向かっておられたということ。それから、この家の中に入れるのはっていうのは、自分を自己卑下しているわけではなくて、イエス様っていう存在の凄さ。それまさに言葉を発すれば、それがそのままなるんだという、そういう権威を持った神様と同じような存在、つまり主よっておっしゃれる、いうことを言えるぐらい、すごいイエス様っていう存在なんだ。神様と同じような存在なんだ。もう言葉で、人を癒される、そういう方なんだということを信じているから、その方を自分の家の中で汚す。そんなことはしたくない。ただ言葉だけ、もう大丈夫。言葉だけ、私は信じることができる。そのイエス様の、凄さを思うから、自分は本当にちっぽけだ。言葉だけでいいんですって言えたんだと思うんですね。謙遜だからイエス様は褒められたんでもないんですよ、最終的に。謙遜だから褒められたんじゃないんですよ。その方の信仰、この人の信仰が見て、いや、でかいって、大きな信仰だっておっしゃったって。その姿に感心されたんだって。イエス様のその力、権威っていうもの、まさに、すごいと感じている。そういうところなんですね。今日は実は旧約聖書を礼拝の方では読ませていただきました。同じ兵隊、兵士で出てくるんです。ナーマンっていうね、アラム軍の、これも異邦人の司令官が出てきて、エリアのところに自分の重い皮膚病を治してもらいに行くんですよ。なんか、それこそ奴隷から聞いてですね。それは自分の病なんですね。それで、それも同じようにエリシャはですね、出てこないで、実際に会わないでですね、じゃあ、あれを言葉だけを聞いただけで、ヨルダン川に行って、7度身を沈めなさい、清めなさい、そしたら治るよって言うんですよ。そしたら、そう言われたナーマンはもう怒るんですよ。それこそ、実際に俺がのところに出てきてね、話を聞いて、どこが悪いか見てくれて、診察をしてくれて、そしてその幹部に手を置いて、必死に祈ってくれて、そして治してくれるもんだと思ってたって言うんですよ。それなのにね、顔も見ない、幹部も見ない、どこが悪いかも診察もしないで、ヨルダン川で7度な、身を洗えば治るなんて、何様のつもりだって言ってね、そんな言葉だけで治るのかって、まさにこの今日の箇所と正反対のことを言ってるわけですよね。それでもう怒って帰っていこうとするわけですよ。そしたら、家来たちがなだめるんですよ。まあ、そんなことおっしゃらないで、将軍さん、まあ、様って感じですよね。簡単なことじゃないですか、やってみましょうよって言ってね。そして、わかったわかったって言ってね。 それで奈良のこうやると治っちゃうんですよ。それで慌ててこう帰って、また戻ってきて、いや、あなたはすごいって言って、なんか贈り物いっぱいしようとするっていうのが、列王記下五章に出てくる言葉なんですね。話なんですね。もう全然違うんですよ。同じ兵士、兵隊で同じ、遠くから来てる、あれは外国人なのにね、あ、違うんだなって、やっぱり、大きな信仰とちっぽけな信仰とってもよく現れているところであります。私たちも、この箇所から教えられるものでありたいなと思います。お祈りをします。天の父なる御神様、今日も、ルカによる福音書を通して、本当に大きな信仰に、私たちもそういうふうに言われたいなと憧れます。でも、本当に自分はちっぽけな信仰しか持てませんが、少しでもあなたの御言葉を信じて生きていくものでありますように、どうぞ私たちに語りかけてください。なくてはならないあなたの御言葉を大事にしながら生きていくことができますように。皆によって祈ります。アーメン。